トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、3月29日にカルッツ川崎で開催されるカルッツ SDGs フェスティバルについてお話をさせていただきました、はい、でその話を通してですね、誰もが SDGs を身近に感じることができるというお話をね、させていただきましたけども、今回もSDGs についていろいろと考えていきます、はい、で SDGs は誰もが取り残されないように、そういう、ね、取り組みでいろんなですね、団体や人と連携を組むということがやっぱり、ね、重要だそうです。
うん、やっぱり例えば余っているものがあったとしても、これ余ってるんだけどどうやって使ったらいいだろうって相談する先があって、さらにそれを活用してくれる例えば業者があったりとかするとどうにかなりますもんね。だから一人だけだとなかなか難しいんだけれども、みんなで相談し合うと余っているものが使えるものに変わったりすることもあるし、
はいはい、
自分たちもできることもあるかもしれないってことですよね、
はい、そうですよね、
はい、ということでですね、今週はですね、自分の周りのSDGs の和というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週も食品ロス削減アプリについて紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね、紹介するのはレッド、食品ロス削減アプリについて、紹介します。
はい、カタカナでレッドです。
はい、でアプリに表示されているのは A 文字で LET ってなってますね。
あ、そうですね、はい、LET ですね、はいはい、
でレッドなんですけど、これ食品ロスを削減するアプリということで、なんとユーザーがですね500万人突破しているということなんですね、
うん、多いですね、
うん、すごい数ですね。でこれ余った在庫、それから型落ち品とか規格外品、あと見切り品とか B 級品など訳あり商品を購入できるアプリなんですよ、
はい、
で日本ではですね、年間ですね54兆円もの商品が過剰在庫されているということなんですね、で食品においてはですね、毎年612万トンもの食料が食べられずにですよ、捨てられているということで、
うん、
フードロスとしても社会問題になってますよね、
はい、
で世界をですね、持続可能なものにするということで、国際目標の SDGs においても2030年までに世界の食料廃棄を、ね、半減するという目標が掲げられています、
はい、
で政府の食品ロス削減国民運動にも参加されていまして、この団体ですね、で農林水産省が展開する、官民が連携した食品ロス削減プロジェクトとしてですね、食品ロスを削減国民運動に正式に承認を受けた団体としてレッドも参加しているそうです。
うん、私これ見てたら本当に美味しそうなもの、お肉ですとかね、あのいろんなものが載ってるんですけど、冷凍パンのセット17個2980円、これ欲しいなプレミアム会員になるとさらにお安くなるんですよ、はい、2180円なんだって。
でも冷凍庫が大きくないとやっぱ入らないので、
17個入るんじゃない。
17個、
1日1個ずつ食べられるいろんなもののやつ
そうですか、
めちゃくちゃこれ欲しい、うん、もういろんなものあるのでぜひ探してみてください、はいはい、皆様も見つかるかなと思います。今日のワンモアアプリはレッド、食品ロス削減アプリでした。 続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週もカルツ SDGs フェスティバルの運営者でもあり、この番組のですね、おなじみの NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長にいろいろとねお話を聞いてきました。早速お聞きください。
おはようございます。 NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上です。私たちは川崎市にある川崎市スポーツ文化総合センター、通称カルツ川崎の SDGs を市民に発信したり、 SDGs の考え方を使って年間で市民と交流するという事業も行っています。もちろんカルツ川崎を指定管理している業者さんも SDGs に関する動きとして、障害者の受け入れや全ての人に健康や福祉を届けるプログラム、音楽や学習機会を通し質の高い教育を皆さんに届けているという活動をしているのですが、それらも合わせ1年の活動を具体化したものが3月29日開催されるカルツ SDGs フェスティバルです。このイベントはカルツ SDGs ツリー大作戦というイベントと2本立てで行っているイベントです。カルツ川崎を利用していただいている市民の皆様が、昨年の12月に自分なりの2030年に達成したいことや、こういう世の中になっていたらいいなという願いなどを書いていただき、書いていただいたものの中からいくつかピックアップいたしました。このピックアップしたものを具現化しようとしたものがカルツ SDGs フェスティバルです。今回は645人の方が未来への思いを書いていただきました。本当にいろんな願いを書いてもらったのですが、この中からピックアップしたもので、僕たちの力だけでは実現できないものがいっぱいありました。そこで重要だなと思っているものがこのイベントの醍醐味なんですが、いろいろな団体と連携しネットワークを作っていくことです。今回書いていただいたものの中に、子ども食堂の充実ということを書いていた方がおられたのですが、まずは普段からフードドライブを行っている川崎区社会福祉協議会さんと話しました。シングルマザーの子どもたちにお米を届けているみたいなんですが、それを届けても米の研ぎ方や炊き方を知らないから渡したお米がそのままになっているというお話が出ました。スポーツの推進を行っている私たちの団体も、朝ごはんを食べずに学校に来ている困窮家庭の子どもたちの現実も見ています。そんな中で今回はフードドライブなどでお米を集め、子どもたちにお米の研ぎ方や炊き方を教えましょうというのを、このカルツ SDGs フェスティバルで行おうとしました。でその中で川崎の都市農業を知ってもらおうみたいなアイデアも出てきて、川崎は7区あるのですが、各区で採れたものを使って参加してくれた子どもたちに川崎七味を作ってもらおうと。でさらに、今まで川崎の海とか川汚いというふうに言われてたのですが、今はいろんな努力できれいになっているということを分かってもらうために、川崎の海の水で塩を作って、で先ほど言ってた川崎七味と混ぜてふりかけにして、みんなで作ったおにぎりを食べていこうというワークショップをしようということになりました。この取り組みのために川崎区の社会福祉協議会さん、川崎市内の農家さんで、フリーズドライにするために川崎市内の工場など、多くの皆さんの連携でこの企画が成立していってるというわけです。作ったものを持って帰ってもらおうというために、カルツ川崎で今までスポーツのイベントなどで使ってた横断幕、まあ、バナーと呼ばれているものですが、それを使ったワークショップでトートバッグを作ってもらって、みんなに楽しく持って帰ってもらおうみたいなことで、ここも川崎区盛り上げ隊さんみたいな団体に協力を願って、子どもたちにワークショップをしてもらうことにしました。こういうふうに地域団体の連携でどんどん企画が広がっていって、でさらにフードドライブだったりとかアップサイクルみたいなことを理解してもらえるっていうふうな、良い機会になる形の企画にどんどん進んでいってます。このような連携は 僕たち NPO だからできるんではなく、ジャンルの違ういろんな人に相談することで広がっていくものだと思ってます。例えば皆さんの周りにも手芸が得意な人がいたな、こんな仕事をしてた人がいたな、なんてジャンル違いの人に相談することで一緒に目標を達成する仲間が増える、これこそが一番大事なことだと思ってます。このようにさまざまな SDGs を感じることができる体験を集めたイベント、カルツ SDGs フェスティバルが3月29日にカルツ川崎で開催されます。入場だけでなく参加費で今言ったようなワークショップで作ったものもの持ち帰りも全て無料になってます。詳しくはカルツ SDGs フェスティバルで検索してみてください。いろいろなジャンルの人たちと一緒に思いを具現化することこそネットワーク連携の力だと思います。皆さんも自分の周りのつながりを広げて何かやってみませんか。
はい、いいですね。川崎のつながりを感じられるような SDGs のイベントになっているということですね。
はい、僕なんかこの塩作りも、ね、めちゃくちゃ興味あるんですけどね。
あ、川崎の海の水で作るんです
ね。ね、どうやって作るんだろうと思って、ね、興味がある。
これも体験できるし、さらには川崎の七味作りも体験できるし、さらにその先におにぎりおむすびチャレンジといってみんなでおにぎり作るんです
ね。いいですよね。
だからね、こういうのに行くとやっぱり、あ、そうか、こういう、いろんな仕組みが分かるということでしょうね。
はい
はい、カルツ SDGs フェスティバルは3月29日土曜日12時から16時までカルツ川崎の小体育室で開かれます。参加料無料ということです。
はい、無料ですから皆さんね、なんか友達と一緒に行かれたらいいと思いますね。
ね、うちの母はそういえば七味に入ってるチンピ作ってるのよ。
何ですかそれ。
作ってチンピ知ってますか。みかんの皮をね、こうちょきちょき切って乾燥させたのが、はい、その胃とかに漢方になって生薬なんだけど、はいはい、それ七味に入ってるんですね。あれみんなも家で作れますよ。これ SDGs だと思う。みかんの皮を無駄にせず洗ったらちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょくも母はねちっちゃいハサミでね、もう4時間も5時間もかけて切るの。ちょくちょくちょくちょく、
ね、
乾燥させて使ってるの。だから結構お年の人とか手先使った方がいいかもしれないし、いろいろだからやりようあるんですよ。リサイクルも含めて服のね、リフォーム含めて、
はい、だこういうイベントに参加していろんなものを見るとまた自分なりにそういう SDGs の工夫がねできるんじゃないかなと思う。参考になると思うんですね。
そうだって、これだって、カルツで使った横断幕で作るエコバッグとか、使い古した制服で作るくるくるフラワーとか、いろんな切れ端クラフトテープで作るリボンキーホルダーとか様々作れるんですね。
はいはい、
だからこういうの作ってみると、あ、なんだこのいつも捨ててたやつが実はこんなものに生まれ変わるのかっていうのが分かって、作る熱がこう湧いてくるんですよ。
うん、参考になるから非常にいいと思いますよ。
ね、ぜひぜひちょっと行ってみて体験してみてください。もちろん親子で大丈夫です。3月29日だということです。申し込みはいらないということですね。大丈夫です。はい、来週もさまざまな問題を取り上げていきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、木造住宅が SDGs につながるというお話をします。はい、ね、どうやってつながるんだろうと思いますよね。で、木造住宅が SDGs につながるということなんですが、日本ってほら国土の約3分の2がですね森林が占めているね、森林国ですよね。
はい、
で、木材を有効にやっぱり活用して森林資源のですね循環利用を図っていかないといけない。
うん、
これも地球温暖化のですね防止にもつながりますし、あと国土保全にもつながるんですよね。はい、で、地域の経済の活性化などにもつながっていきますし、で、持続可能なですね開発目標 SDGs への対応としまして、環境や社会企業統治を重視する ESG 投資っていうのが今注目されてるんですよ。これのね拡大をしていこうということなんですね。で、木造住宅の SDGs はその中で SDGs でいくと3と7と12と15に、当たるかなと思いますね。
はい、3は全ての人に健康と福祉を、7がエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、あと何でしたっけ。
12ですね。
12ですね。12は作る責任、使う責任。
はい、で15ですね。
15は陸の豊かさも守ろうです。
はい、ここにねつながっていくかと思いますね。 で、木造住宅は第二の森林となりですね、地球温暖化の防止に役立つというふうに言われてますし、建物の木造化によるですね、SDGs の取り組みが企業経営にプラスになるということで、今後はますますESG 投資っていうのが注目されていくんではないかと思いますね。
はい、国産の木材もたくさん使ってもらうといいですよね。
そうですね、どっちにしても森をほったらかしにすると良くないので、はい、やっぱりちゃんと間引きをしたりですね、手入れを入れていくことがやっぱり大事なので、そういったことからすると木を使ってあげた方がいいと思いますね。
はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は自分の周りの SDGs の輪というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
先週ご紹介したアプリクラダシと、今週ご紹介したアプリレッドを使って、お仲間と一緒にね、分けありの食料品を購入して、みんなで分け合ってフードロスに貢献したいです。私、
あ、そうですね、あんなに捨てられてると思わなかったですね、正直言って。
そう、手をつなぐってこういうことでも別にいいってことですよね。だから、
うん、
まあ、身近なことで
友達も増えますしね。
そうそうそうそう。だからなんかリサイクル一緒に楽しもうよとか、もうお楽しみの中に入れちゃった方がやりやすいですもんね。
そうですよね、
やっぱりね、
うん、だから近所でよく生協とかで集まってるじゃないですか、はい、ああいう人たちで一緒買ったらいいんじゃないですかね。
ね、だから企業もしっかり調べて、うん、ここはちゃんと貢献してるよってところから買うとかだけでもいいし、あと無駄なもの買いすぎないのも大切だし、
そう、それ
大事、何でもいいってことよね、うん、だからできればね、ちゃんとね考えて、はい、はい、ということです。皆さんも一緒に考えてみましょう。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-9難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。改めて市民住まい向上委員会って名前いいですね、
はい、いいでしょ。
向上したいってことだもんね
そうですそうです、
ね、明るく楽しく向上できるとやっぱりいいよね。
そうですね、
ね、はい、今週も楽しく1週間お過ごしください。それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。